さあ週末はですね、舞鶴といいますと紅葉の名所東舞鶴にあります金剛院が有名ですけれども、金剛院のライトアップ行かれた方いらっしゃいましたか？竹灯籠でねゆったりとした時間を過ごされた方もいらっしゃったのではないでしょうか。さあ皆さん、竹林、私もねとっても癒されますけれども、なんと京都府内で一番この竹林の多い場所っていうのはご存知ですか？舞鶴だそうです。でも見る分にはいいんですけれども、竹林の多くは管理が行き届かない状況にありまして、そしてその放置竹林は里山のこう荒廃や、そして野生鳥獣の隠れ家となったりですね、あとは災害につながる恐れがあるなど、生活にも大きな影響を与えているそうですよ。そんな竹林を整備しよう、そしてその竹の有効活用の活動をしていらっしゃいます、今日は舞鶴市池内地区からですね、舞鶴の自然の恵み池姫竹炭組合から畑野正秀さんと、そして森本修司さんにお越しいただきました。畑野さん、森本さん、今日はよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
はい、先ほどですね、私ご紹介させていただきましたが、なんと、竹林の一番多いのは舞鶴ということで、
はい、
どれぐらいこう占めているんですかね、面積的には。
そうですね、舞鶴市はですね1350ヘクタールと言われておりまして、はい、まあ、いつも広さの比較をするのに、はい、まあ、甲子園球場がよく出てきますけれども、はい、甲子園球場のなんと約350個分の面積を占めると言われております。
すごいですね。京都府は、ですね、竹林面積が全国では8番目、はい、こちらは平成19年の3月31日現在だったということなんですけれども、はい、京都府が全国8番目、そしてその中でも舞鶴市が京都内で1番、はい、ね、はい、なんか嬉しいのだかどうなのだかちょっと複雑な感じですけれどもそして甲子園球場の350個分の面積を占めているということですね。さあ、ご紹介いたしました舞鶴の自然の恵み池姫竹炭組合っていうのを、池姫っていう名前がね、私なんとなくこう竹からイメージしまして、かぐや姫のイメージがあるんですけれども、このかぐや姫をイメージさせるようなこのお名前は、はい、どなたがつけてくださったのでしょうか。
はい、まあ、この池姫竹炭組合は、まあ、平成13年に、はい、まあ、地域の方々がですね、有志の方々が集まられて作られたということで、はい、まあ、この池姫という名前の由来ですけれども、まずは、池内の地域でというの、はい、池ということと、まあ、竹を扱うということから、はい、竹といえばやはりかぐや姫と今言われましたように、はい、
ね、
かぐや姫ということで、その姫を使って池姫竹炭組合ということで、はい、名前を付けられたと伺っています。
はい、はい、なんかちょっとお伺いしましたところ、その池内地区には池姫神社っていうのもなんかあるとね、伺いしたんですけれども、はい、はい、なんかイメージ的に、あ、この名前が入りやすいですよね。
そうですね、はい、地域の方々にとっては、池姫というのは、はい、そして神社がありますので、
うん、
名前は入りやすいと思っております。
はい、はい、さて今現在メンバーが、何名様で 5名で、
はい、
はい、の方で活動されているということなんですけれども、主にどんな内容で活動していらっしゃるんですか？あ、では今度は森本さんからお話を、はい、伺わせていただきましょう。
放置竹林が大変多いので、まあ、竹を伐採、
うん、
それを1メートルぐらいに切って割って、で土釜で、はい、焼いております。
はい、
はい、
いろんな商品もね次々と出来上がっているということなんですよね。
商品的には、床材から消臭下駄箱とか、
はい、
いろんなところに入れる細かい炭とか、
はい、
後々は、まあ、田んぼに入れて、
はい、
有機栽培をやりたいなと、うん、 はい、というようなことも考えております。
わかりました、はい、今日もたくさん商品持ってきてくださってますので、はい、また後ほど、ね、ご紹介させていただこうかと思っています。はい、あの竹と言いますとね、たくさん種類があるかと思うんですけれども、あの竹一括りにしますとね、
そうですね、あの何十種類言うていろいろあるんですけども、ねうん、私らが使っているのは一番多いその妄想竹、
妄想竹、はい、はい、私たちが美味しくいただくあの竹の子の
出てきた頃には竹の子で、はい、はい、あの5月の時に食べているんですけども、うん、それからまあ八九、
はい、
うん、それから間竹、はい、忍竹、うん、まあ、いろいろあるんですけども、
はい、たくさん種類があるんですよね、はい、また竹っていうのはあの竹の子は、まあ、食料としていただけますし、あと葉っぱなんかは、ね、なんかお薬にも使うことができたりとか、ね、あお茶ですね、
うん、そうですね、
お茶なんかが、ね、有名ですとか、はい、あとはどうですか、工業的活用もできますしね、いろんなこう活用ができますよね。
そうですね、まあ、あの炭はですね、いろんなところに活用が、はい、できるかと思います、まあ、あの今申し上げましたように、はい、焼いた炭はですね、住宅用の床下材として、はい、利用していただいているというのも一つです、はい、これはあの 50センチ角の不織布に入れて、商品作っておりますので、はい、まあ、あの本当に今までですとバラですと巻くだけになりましたけど、うん、今度は置いていただくということで扱いもしやすくなったというのが、住宅用床下材の、はい、一つですね、
はい、わかりました、ね、そのね竹炭もうどのような工程でできるのか一度あの CM に入らせていただきまして、そして引き続きお伺いしていきたいと思います。今日はですね、舞鶴の自然の恵み池姫竹炭組合から畑野正秀さん、そして森本修司さんにお越しいただいています。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい。今日はですね、竹林整備で伐採した竹の有効活用ということで、そんなお話をお伺いしております。さあ、では先ほどその伐採した竹林整備で竹炭を焼いていらっしゃるという話も出てまいりましたので、ここからの時間はその竹炭ができる工程なんかをね教えていただきたいなと思っています。さあ、どちらにお伺いしたらいいですか。はい、では畑野さんからお話を伺っていきたいと思います。
はい、はい、まあ、あの竹を切ってからですね、炭ができるまでの工程といいますとたくさんありまして、まあ、まず、竹林がですね、まあ、あの放置竹林ですので、はい、整備に入るのに、本当に一歩足を踏み入れるのも大変なところから、うん、あの作業を始めて、おりまして、まあ、あの竹を切りますとですね、まあ、大体18メーターから20メーターぐらいの長さがありますので、はい、まず伐採した後ですね、枝葉のある部分、まあ、芯の部分ですね、そこで一度カットしまして、その芯の部分はですね、チッパー機で粉砕をして、はい、それをまた堆肥にするという、うん、というのが一つ、はい、またあの根元の部分、元の部分はですね、山からは2メーターに切って持ち出しをします、
はい、
そして軽トラックで持ち出しをした後ですね、作業場の方でまた1メーター切りにして、それを割って、そして節を取って束にして、はい、そしてやっと炭窯に入れるというような工程で、かなり重労働な作業をしております。
もうどれぐらいの重さがあるんですかね、竹って。
どうでしょうね、
もう長いまま切らなかったら
どうでしょう、10キロぐらいは、
10キロぐらいは
あると思いますね、はい、本当にもう10キロで効かないかもしれませんね、うん、はい、切り出した2メーターぐらいの竹でも結構重たいですので、
はい、じゃあその伐採作業するときはもう朝からもしっかりとあのご飯を食べられて、
そうですね、
はい、という感じなんでしょうね、はい、はいはい、まあそこからやっとそこでこう炭を焼く準備ができたということなんですが、まあ、そこからはいかがですか、どんな作業に入りますか。
炭窯へ入れるのはもう、あの、うん、 1メートル切りにして束ねてるんで、はい、それをまあ立ててずっと奥から順番に並べていって、で口まで行って、うん、それに焚き付けのとこに古い竹を置いといて、はい、ブロック積んで、うん、で塞いでしまうと、でそこから火を入れるということで、はいはい、
その窯も背が低いですか、ちょっとかがんで入れていかないといけなかったりしますか、
うん、少しだけ、うん、もう中入ったら、うん、もう
1メートル2、30ぐらい、
そうなんですか、じゃあその、はい、ちょっとこう無理な体勢でその作業をしていくって、どれぐらいの時間がかかりますか、その窯に竹を運び入れるっていうのは。
そうですね、1時間ぐらいに入れて、
はいはい、もう作業が終わった時はもう腰がっていう感じですか、もううーみたいな感じで伸びないと固まってしまっちゃうっていう感じですか、
途中一遍外へ出てきてね、体を伸ばして、はい、また入って次々並べていく、
はい、まあ、出来上がりも楽しみですけれども、その作業っていうのはね、はい、本当重労働だと思います、
はい、
さあそこから火入れをするんですか。
そうです、はい、
どれぐらいの時間、そのこう時間はかかります。
そうですね、朝からまあ火入れてから、うん、そう夕方までやで、まあ、
夜の9時ぐらいまで、
9時ぐらいまで、その火が中に回ってつくまでは、うん、はい、はい、
じゃあ皆さん8時交代でその場を離れずに、はい、火の様子とか、
ずっと火を絶やさずに、うん、はい、
温度管理をしながらですので、
ね、冬場はこれからの季節はいいですけれども、はい、もう真夏なんて、今年の夏は暑かったですから ね、 ね、体調崩されたりとかは大丈夫でしたか。
うん、まあいろいろいろいろありますけど、
はい、はい、あ、やっぱりいろいろありますか、はい、ね、皆さんでこう助け合いながら、
そうです、
はい、ね、そうなんですね。じゃあ、それぐらい1日まあ時間がかかってということで、どうですか、今日は最高なものができたなとか、そういう、こう感覚っていうのはどういうあたりでね、まあ、感じられます。
今火を入れて、夜の8時9時ぐらいまで、はい、火が回るまで、うん、火がつくまでということを言ってますけども、そこからがまた、はい、温度管理が、はい、大変でして、もう炭が焼き終わるまで、はい、完全に空気を遮断するまでと言いますと、やはり1週間から10日ぐらいかかりますので、はい、はい、でそれでやっと、はい、炭焼きが完了、というところですね。
1週間、
はい、はい、温度管理もう朝昼晩ずっと窯の温度と煙突の温度、うん、それをチェックしながら、
はいはい、
そこの空気調整をしながらですね、で燃やしてると、
はい、はい、じゃあ出来上がった頃にはもう本当にもう感激というかね、はい、
そうですね、
ようやくっていう、
はい、
うん、一のでどれぐらいの竹炭が出来上がるんですか。
普通袋で何袋出るかな、
土の袋でですね、はい、やっぱり20から24号ぐらいですね、
うん、
はい、
うん、なんか出来上がった時のその竹炭というのはもう金属音がするって、
そうですね、
はい、うん、聞いたことがありますが、はい、もうとても素敵な音ですか。
そうですね、木琴のような音が、はい、しますので、結構硬いと良い音がします、
はいはい、
柔らかいと、まあ、うん、あまり良くないな炭の出来がもう一つやないいうような感じで、
はい、それはやっぱりこう長年のこう感覚とか、まあ、湿度とかそのまあお天気によっても若干変わってくるっていうことですか。
焼いた時の温度
ですか、はい、うん、
まあ、2回と同じようには焼けませんので、もう蓋を開けるのが楽しみというか心配というか、はいはい、
そうですね、はい、もうドキドキな瞬間ですね、
はい、いい竹はやはり竹と竹をこう合わすと、はい、まあ、金属音がしますので、
は
い、
だからなんかこう楽器演奏会みたいなことができそうですね。
そうですね。ね、まあ、そういうのができると、
ちょっと一度やってみたいな思います。
ね、あの池内地区って、はい、あのすごく素敵な場所じゃないですか。もう自然豊かで、はい、なんかこう川のせせらぎとかも聞こえたりしてね、のどかな場所ですので、はい、そこでそのこう綺麗な金属音が出るその竹炭のね、はい、木琴なんかでなんか音楽会もできたら楽しいですね。
そうですね。
ねえ。はいねえ、はい、そうか、ちょっとなんかそんな楽しみのお話もちょっとね出てしまいましたけれども、はい、さあそのね竹炭がそのまあなんか愛着いろんなこう時間をかけてね出来上がったその竹炭のまあ有効活用ということでいろんな商品ができていると今お伺いいたしましたので、じゃあ引き続きちょっと一度 CM なんか曲を挟みながら、どんな商品ができているのかっていうのをねお話を聞いてみたいと思います。FM 舞鶴からお届けしております月曜日の晴れのち775、時刻は12時32分を回りました。さあ今日の、晴れのち775には舞鶴の自然の恵み池姫竹炭組合から畑野正秀さんとそして森本修司さんにお越しいただいています。さあ畑野さん森本さん引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
今日はですね、舞鶴の池内地区で竹の有効活動の活動を、ね、積極的にしていらっしゃる組合取り組んでいらっしゃる地域、そして、その活用法について、ね、お話を伺っているところなんですけれども、さて、畑野さんその、伐採した竹で、まあ、いろんな商品ができているということで、先ほどまでは、竹炭の、ね、お話をさせていただいていて、その竹炭ができるまで、どういう工程があるのかというのをお話を伺ってきましたが、さあ出来上がった1週間もかかるんですよね。すごい時間がかかるんですよ ね、はい、ね、それでもう愛着もう愛情込めて出来上がったこの、竹炭がさてどのような商品に移り変わっていくのかというようなお話をお伺いしていきたいと思っています。さあ、この池姫竹炭さんがおすすめできる商品なんかをね、畑野さんにお伺いしていきたいと思っていますが、いかがですか。
はい、まずあの炭を焼いてる、過程でですね、はい、出てくる、まあ、煙から、採取するんですけれども、はい、一つは竹削液。
竹削液、
はいはい、これはですね、まあ、本当にあのお風呂に入れていただいてですね、使っていただくと、まあ、あの湯だめしにくいというようなことも、はいいうことで好評ですし、またあの冷え性の方、またあの肌荒れアトピーの方にもよく使われておるということです。でこの竹削液はですね、今までですと500ミリリットルのペットボトルに入れて、このキャップに3杯から4杯お風呂に入れてくださいということで販売をしてたんですけれども、まああの3杯4杯入れるのがもう面倒だということからですね、カップにですね30ミリリットル入りの、はい、小さいカップですけども、まあ、言うたらコーヒーのフレッシュの少し大きめぐらいの、うんうん、感じですけども、それを入れて1回のお風呂に入れていただくと、ワンカップ入れていただくというようなことで一つは作っております。
はい、今あの商品をねあの見せていただいていますけれども、かわいい、親子でお風呂に入った絵がねイラストが描かれてありますね。はい、ちょっと、ビニールシールみたいなのが貼ってあって、それをめくっていただいて、そして、お風呂浴槽に入れていただく簡単な感じになってます ね、
はい、すね、
本当ですよね。あの手が濡れちゃったりしているとなかなかペットボトルの蓋が開きにくかったりとか落としてしまったりということもありますけれども、ね、これだったら簡単に測る手間も省けますし、はい、いいかなと思います。
す、ね、
こちらが、1,2,3,4,5,6,7 な、お試し7日分そして1個増量ということなんですよ ね、お得なセットになっています。
はいはい、1週間分入っております。1
週間お試しいただいて、
良ければまた、ね、500ミリリットルのペットボトルで、ね、ご購入いただければ、あ、まあ、あのお得にはなっておりますので。
そうですよね、はいはい、これいいかなと思います。そう、この竹削液っていうのはお肌の弱い方だけに使うものかなというこう認識があったんですけれども、冷え性にもいいということなので、これからの季節いいですよ ね、はい、ね、畑野さんも森本さんもお風呂にで使っていらっしゃるということで、はい、ね、いかがですか。 やっぱりこう、はい、湯冷めしないとか、
そうですね、
効果があったり、
はい、これからの季節は特に、湯冷めしにくいですので、
はいはい、
皆さんも多くの方に使っていただければと思っております。
やっぱりほのかにこの竹の香りがしたりとかするんですか？
そうですね、最初はちょっと抵抗がある方もあるかもしれませんけども、
はい、
もう慣れれば、うん、もうちょっとなければかな、は
い、すぐ慣れますもんね。
そうですね、
はい、じゃあ他にはね、どんな商品が出来上がっていますか？
はい、炭にしてからはですね、炭を粉砕をしまして、
はい、
まあ、一番大きいものから、うん、まあ、小さいものまで、まあ、3段階になります、
はい、
その一番大きなものが、ね、
はい、
実はラジオですのでお見せできませんけれども、
今ざわざわ言いましたね、今私ね、はい、手元にね、はい、森本さんから手渡されたものがあります。
住宅用床謝罪として、はい、先ほども申し上げましたように、
はい、
調湿効果がありますので、うん、床下に並べていただくというようなことで、はい、袋に入れて準備をしておりますし、またその粉砕した炭のですね、
はい、
細かい部分は土壌改良材としてですね、うん、使っていただくということも、
はい、
もう商品化はできて、おります、は
い、
それからもう一つですけれども、
はい、
実は工程が全く、違うんですが、
うん、
まず竹、生の竹をですね、パウダー機と言いまして、本当にもう竹をもう本当、細かい、どうですか、粉にする、
はい、
ということで、それをしてですね、それを缶の中に詰めて、それを土釜の中に竹炭を焼くのと同じ釜に入れて、そして炭を焼いてると。で、出来上がったそのパウダーをまたふるいにかけてですね、細かい部分だけを取ったものが今手元に持っていただいてる
竹炭
パウダーですね。パウダ
ーで、細かいですね。
そうですね、もう本当に煙で上がるような感じ、
うん、
ちょっと振るとですね、もう本当に煙のように上がっていく。
私ね、今これちょっと開けて見てみたかったんですが、もう開けたらね、もうふわっと飛んでいきそう で、
周りが、机の周りが黒くなるかもしれませんので、
う
ん、はい、また別のところで開けていただければと、
はい、ね、こちらは腸内環境やこう腸の、ね、改善デトックス効果を期待ということ で、
そうですね、
こちらはパンの生地に入れていただいたりですとか、
は
い、
今はまあ、パンの生地に、生地の 1% から 3% ぐらい入れていただくなり、
はい、
また最近はですね、うん、おうどんに入れていただいて、はい、そして竹炭うどん、また黒うどんというような格好で、
うん、
はい、食べていただいておると、
ね、イカ炭パスタみたいな感じですかね。
はい、
こちらはもう味自体は全然こう影響がないということなんですよね。
無味無臭ですので、
はいはい、
うん、でデトックス効果、体の中の老廃物を出す効果がありますので、
はい
はい、女性の便秘の方とかなんかですと、効果があるんじゃないかなと思っておりますので、
ね、だって竹炭は女性の味方といいますかね、はい、アンチエイジングといいますか、お肌にもとってもいいとか、はい、だって先ほどのね、
畜
産液も冷え予防にいいと言われていますし、はい、肌荒れにもいいと言われていますのでね、本当強い味方ですよね。そしてその床に敷くね、
はい、
こちらは大きさがだいたい 45×45 ぐらいなので、私ねこれ座布団にできるかなと思ったんですよね。
そうです ね、
ね、枕とか、はい、座布団にもいいかなという今ちょっと一瞬思ったんですけれども、でそんな課長とかにも、
そうですね、お布団が入ってるような押し入れですし、
ね、はい、そしてまた冬になりますとブーツとかも
ね、
はい、履く方も多くなってきますので、はい、そういうのにもこの竹炭を利用いただけるのではないかと思っています。さあ、こちらの竹炭商品なんですけども、舞鶴市内でもし買うと なればどちらに、ね、ご連絡いただければ、こ
ちらの商品はいい、
はい、
直接意見で畜産組合の方に、
わかりました、
はい、
じゃあちょっとこちらは後でご連絡先の 報を申し上げるということなんですけれども、そしてなんとなんとこの竹炭を使ったこともっとたくさんの方に知っていただこうということで、今週末ですね、11月18日の日曜日に炭焼き体験交流会っていうのを開催されるんですよね。
はい、
はい、あ、森本さん、はいはい、されるんですよ ね、はい、ね、9時から2時まで、この炭焼き体験をしていただけるということなんですが、先着30名という定員でしたが、なんとなんと定員を上回って35名の方、はい、そしてお子様も4名のご参加があるということ で、はい、もうこちらの炭焼き体験会はもうちょっととね、興味ある方でもご参加いただけないという悲しいちょっとラジオでのお知らせになってしまいましたが、
でも、まあ、今回なければ、うん、なくてもまたはい、いつでも連絡していただければ、うん、はい、
実際にこちらのなんか SNS でのこの活動報告とかのページがありまして、そこから通じてですとか、なんかお問い合わせがあったり、ぜひ竹炭のこう工程見せてくださいとか、お話聞かせてくださいという方もね、実際にいらっしゃるようですね。
そうですね、ね、はい、フェイスブックなんかで、はい、まあ、個人の、うん、ところへ入ってきたりも、はい、入っていただいたりもしておりますので、
そうですね、そう、この体験会は18日行われる体験会はもうちょっと定員がいっぱいになっちゃって、はい、ラジオ聴きの皆さんご参加いけないということなんですが、うん、もし炭焼きご興味のある方、そしてこの、炭焼きこの愛情をかけて作られた竹炭にご興味のある方、商品にご興味のある方は、池姫竹炭組合の森本さんのご連絡先は、どうでしょうか、組合の方のご連絡先の方がよろしいですか、携帯番号の方で、
チラシの中に携帯電話入れてますので、
うん、はい、わかりました、はい、ご紹介させていただきますね、このこちらの池姫竹炭組合の森本さんのご連絡先は090-9045-9962 090-9045-9962、 そして畑野さんのご連絡先の方です、090-8574-8134 090-8574-8134 までお問い合わせいただければと思っています。さあ、時間も押してまいりましたが、最後にですね、ラジオお聞きの皆さんにどうでしょうか、森本さんの方から何かメッセージがありましたら、
いや、一度体験、はい、皆さんしていただきたいなと、炭がこんなにしてできてるんやいうことで、はいはい、見ていただければ嬉しいなとは思います、
はいはい、そして畑野さんの方からいかがですか、
はい、まあ、炭焼き体験交流会はですね、先ほど申しましたように竹炭パウダーを入れたですね、おうどんなんかも作って、食べていただくと、昼食に食べていただくということで、まあ、たくさんの方に来ていただくということは非常にありがたいですし、また一番心配なのがちょっと天気が心配でございまして、それが、まあ、雨天決行ということでやっておりますので、雨でもやりますので、
はい、
はい、よろしく、
はい、よろしくお願いします、
ね、ご参加をこう決めていらっしゃる方も今から楽しみにしていらっしゃるでしょうね、はい、ね、もう素敵な活動をしていらっしゃるということなんですけれども、はい、ね、どうですか、今後のビジョンといいますか、夢とかは何かございますか、はい、
そうですね、まあ、老廃した放置竹林をですね、はい、整備していくという基本はですね、変わりないんですけれども、うん、まあ、これまで実は25年からですね、林野庁の森林山村の交付金なんかを利用させていただいて、整備した面積がですね 5.6 ヘクタールということは、甲子園球場よりも少し広い面積を今、25年から約5年間ですけれども、はい、やっております。また今後の活動につきましてはですね、まあ、もちろんその竹林整備をするのは変わりありませんけれども、実は今悩んでいるのが作業員の高齢化ということで、
はい、
竹を切り出しから、まあ、切り出すのが一番大変なんですけれども、負担が大きいですので、なんとかそれを軽減するためにですね、まあ、伸びきった竹を整備するのは大変だと。じゃあ竹のこのちょこっと出たところを掘るのもこれまた大変だというところで、1メーター50から2メーターぐらい というのは竹の子を掘るのをもう放棄したような竹をですね切りまして、そして、メンマを作ろうというような取り組みを始めようとしております。
はい、わかりました。またメンマ作りとかね、あのいろいろこう商品開発も今後 の目標とされていらっしゃるようですけれども、今後の活動本当に楽しみにしています。はい、今日は、はい、あのたくさんお話を伺ってありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日は竹見畜産組合から畑野正秀さん、そして森本修二さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。